ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は特別な日ですね。1941年12月8日、日本は太平洋でアメリカ軍とイギリス軍と交戦をし始めました。これについてはですね、まずはここでなぜね、この戦争というのが私たちの命を救ってくれたのかと、いうことについてお話をいたします。普通の人はそう考えておりません。むしろ戦争によって我々の命がなくなったと思ってる人が多いんですけど、逆なんですね。広島に原爆を落とすにあたってはですね、アメリカの内部では十分な議論が行われまして、原爆を広島に落とすってことは完全な大量殺人になるので、これに対してはものすごく日本人が感情的に反応するだろうと。それをどうしたらアメリカが悪いという矛先を変えるのかという研究が随分行われまして、その結果、日本が悪いことをしたんだから、その天罰で広島に原爆をしてきたっていう、そういうことを日本人に錯覚させなければいけないという結論に達しまして、今、広島の原爆の公園のとこにあるように、過ちは二度と繰り返しませんという、ちょっとわけのわかんない文章も用意されておりました。これがアングロサクソンの非常にうまいところであって、自分たちが悪事をするってことが分かってるってことなんですね。我々がする方が悪事ですから、それに対して悪い感情を持つ。その感情をごまかすには、その日本人という特性から言ってどこをつけばいいかっていうと、日本人が気が優しくて反省しやすい民族だと、いうことにしてですね、そこを突こうということで、原爆を落として被害を受けるのは、実はもちろん殺人をしたのはアメリカですから、殺人犯ははっきりしてるんですけども、それでもですね、過ちは二度と繰り返しませんからという文字でですね、何か日本人が悪いことをしたように錯覚させるということになったわけですね。で、これは戦後非常に成功しましたし、現在、中学校とか高等学校の先生方もですね、日本の子供たちに、日本軍がアジア諸国に侵略したというふうに嘘を教えてるわけですね。これは先日言いましたように、日本軍が戦ったのは白人でありまして、別にアジア人と戦ったことはないわけですね。ただ、白人に駆り出された植民地軍というのはいましたから、それは主体的じゃありませんね。白人に脅されて戦場に出てきたっていうのはいるわけですね。こういったものの、ちょっと似たものがアメリカの黒人兵ですね。黒人兵はやはり大体前線に出させましてね。アメリカ人としては白人ができるだけ死ぬのが少ないように、黒人が多く死ぬようにっていう部隊編成をしましたので、黒人は非常に反感を持ってたんですね。そういうことは白人のやることですからするわけです。しかし、あの戦争っていうのはもちろん、ここに地図を貼りましたけど、世界地図のうちですね、ここの地図の赤いところが植民地を持ってた、多く持ってたヨーロッパの白人の国。それから白いところは、それほど植民地とかそういうふうなこととか植民地を持った国とかいうほどじゃない国。それから、灰色のところが、植民地になった国ですね。ロシアの東半分に書いてあるのは、もともとロシアっていうのはウラル山脈のとこまでであって、それから東側っていうのは陸続きなんで、普通植民地と言わないんですけど、本当はそこは別の人が住んでいて、ロシアが占領しましたから、それもやっぱり植民地になったところなんですね。人種も違いました。例えばシベリア中央部はトルコ民族が多かったし、それからシベリアの東部はですね、アジア人が多かったわけですけども、そこに白人がなだれ込んで、あるいは皆殺しにしたりしましてね。そしてロシア人が今住んでるということになるわけです。その中で、最後に残った有色人種の独立国っていうのが日本だったわけですね。ですからもう日本はどうしても滅ぼさなきゃいけない。ルーズベルトの話によると、日本人だけはもう皆殺しにしなければならない。というふうに言ってたわけですね。それで、やむを得ず、言えば、ことわざで言えば、窮鼠帰って猫をはむというような状態でですね、日本はこの12月8日に 真珠湾攻撃に出たわけです。もうすでに、今日は12月8日ですね。日本の連合艦隊が、千島列島を出たのは3日前ですから。ですからもう今はですね、いよいよ、今日が決戦だということで、船がハワイ近郊に行ってるとこですね。通常でしたら、船はゆっくりしておりまして、ハワイに到達するのに3日もかかります。ハワイは完全な軍事基地ですから、アメリカがちゃんと戦争をしようと思ってたら、哨戒機を偵察で回しとけばですね、必ず発見されました。しかしアメリカは日本にハワイを奇襲させて、そして卑怯だと言ってアメリカの世論を沸騰させて戦いに臨もうとしておりました。まあそういう中で行われました。そして、まあ日本が戦争の内容はここでは述べないと言っておりますが、約4年ちょっと、4年半ですね、戦いまして。そして、まあ終戦に至ったわけですね。しかし、もしそれがしなかったら、1941年の11月の御前会議で長野軍令部総長が言ったように、日本は滅びてたわけですね。まあ植民地になっていたっていうことですね。それで大量の人が殺されたと思います。戦争で、亡くなった方は310万人ですけど、それ以上の人が殺されたのはもう間違いありません。それはどこの植民地でもそうでしたから、日本だけが特別ということはありませんし、日本は相当抵抗しますからね、どんな場合でも。やはり日本人は殺されるということになります。しかしそこでですね、日本軍が決起してくれてですね、天皇陛下も渋々ながら戦いやむを得ずということで戦った。そして犠牲者は310万人にとどまりました。戦争を開始した時はだいたい7000万人、日本はですね。そういう状態でしたから。まあその30分の1ぐらいの犠牲で済んだわけですね。だから、日本を守ろうと思って立ち上がってくれた日本の軍人。まあ、軍人とは将校と兵隊ですね。兵隊の多くは故郷から徴兵されてですね。そして船に乗って外地に行って、そこで家族と離れて日本を守るために戦ったわけですね。そこで命を落とした人ももちろんいるわけです。軍人がですね、ありがとうと、ありがとうございましたと言うしかありませんね、それは。そして軍人をサポートして亡くなった人も大勢います。軍人、軍属とか言うわけですけどね。それから一般人。まあ、沖縄戦なんかでは、軍人が11万人命を落とし、一般人が20万人命を落とすと、まあ、いうようなことになりましたね。まあそういうことはしかし、日本人がそれで助かったわけなんですね。だから、日本人の命を救ってくれた人っていうのは、軍人であり、軍属であり、それから、それをサポートしてくれた人なんですね。ただ、例外があります。それは共産党と朝日新聞。それからそれに類似したところですね。共産党はなんで我々は感謝しなくていいのかって言いますとね。共産党はもう最初からですね、ソ連の国際司令部であるコミンテルンという組織がありました。共産党を世界中に広めるという組織ですね。そのスパイがアメリカの要所と日本も内閣の中に入っておりました。そしてそれが日本とアメリカを戦わせて、日本人が半分ぐらい死ぬと。そうするともう大混乱でどうにもなんない。そこに、まあ、独自の共産党でもいいし、それから中国から派遣された共産党の軍隊が日本を占領すると。そういうシナリオに、賛成して、それに努力した人たちですから、やっぱり共産党は我々は感謝することはできません。それから朝日新聞もそうですね。朝日新聞は、日本が国連を脱退した時前後にですね、日本ではその頃新聞は2つの考えがありました。やはり平和、国際的に調和を取りながら日本を発展した方がいいといった、主にその時毎日新聞でしたね。今ちょっとだいぶ堕落しましたけど。それから次が読売新聞。戦えって言ったのが朝日新聞です。それでその前後にですね、結局販売部数がそういう騒動が戦争に行くか、平和で頑張るかという騒動で、とにかく戦えと ずっと言った朝日新聞が販売部数を伸ばして、その期間に朝日新聞は1位になったんです。最初から1位だったわけじゃないんですね。それでそういう騒動が起こる前に1位だった毎日新聞が、毎日新聞が日本のことを考えれば、戦争を煽るのは何だっつってちょっと控えました。そしたら、その時の国民はですね、煽られまして、まあ今の環境問題とかああいうのと中国に対する問題と同じなんですけどね、感情的に煽られてしまって、そして結局、そういうその戦争前のね、これから戦争に行くか、平和の路線を探すかという、戦争派の朝日新聞が3位が1位になり、どちらかといったら国際協調派の毎日新聞が1位が3位になり、読売新聞は変わらずと。まあ、いうことで、日本が戦争に突入してしまったわけですね。特に朝日新聞が悪かったのは、戦争が始まる時まではもう戦争賛成、戦争賛成、鬼畜べーっつって、そんなのに反対する奴は朝日新聞が覗いてやるぞって言ってたわけです。それが戦争が終わった途端にですね、平和主義にガッと変わったわけですね。それだけならまだ良かったんですけど。戦争をしたのは軍部であるとか、日本は軍国主義だったとかね、兵隊とか将校が悪かったんだとか、まあ、そういうことを言い出したわけです。もう僕に言わせりゃ人間のクズっていうもんですね。日本人ではありません。だから朝日新聞はもしかしたら日本人じゃないかもしれません。ですからやはり我々が命を救ってくれた恩人として戦時中に感謝しなきゃいけないといえば、共産党と朝日新聞は少なくとも覗かんといかんと思いますね。あとのほとんどの日本人は一生懸命やったんですよ。本当に一生懸命やったんですね。もうそれはもう攻めてくるアメリカ軍をはじめ連合軍は鬼だったわけですよ。だって、戦争っていうのは絶対に武器を持った同士じゃなくちゃ戦っちゃいけないんですよ。当たり前ですよ。人間の基本道徳ですよね。こっちが丸腰なのに。こっちがライフルで完全武装して、ヘルメットなんか被っちゃって、それでバーンと撃つと。そんなことは、もう、絶対やっちゃいけないことですよ。それをさらに上回って、広島の上空に来る。普通だったら前の日に来て、明日爆弾落とすから、ね、皆さん逃げてください。こんなことしたら損するじゃないかって思うけど、そうじゃなくちゃいけないんです、戦争は。だから規則が決まってるんです。日本が南京城を攻撃した時も、囲んでそのまま突入すればそれは有利なんだけど。囲んでから一日時間を置くんですよ。それでみんな逃げてくれと。普通の一般の人は逃げてくれって時間を取るんですよ。もちろんそんなことしたら一日分相手が準備しますから。追っていったら突撃した方がいいんですけど。それはダメなんですよ。それはしてはいけないことなんです。殺人ですからね。聞いてる方も殺人はしていけないってことはもう十分わかると思うんで、まあここで繰り返す必要ないと思いますけどね。したがって私はこの12月8日の開戦記念日にあたってね、やっぱり昭和天皇陛下が一番偉かったですけども、まあ国民も共に偉かったということですね。もちろん特攻隊が一番偉いんですよ。特攻隊はもうはっきりと自分の命を捨てて国民を助ける。だから特攻隊の皆さん、軍人の皆さん、そして日本国民全員にですね、今日はですね、あなた方が命を捨てて頑張ってくれたから、私たちのお父さんお母さんが生き残り、それで我々がいて、我々が孫を持つことができたと。ありがとうございます。と、まあ、いうふうに、やはり東の空か何かに向かってですね、感謝の言葉を言うべきだと思います。まあ一番いいのは靖国神社に近い人がいたらね、今日は靖国神社に参拝して、靖国神社が命を捨てて日本を守ってくれた。日本を守ってくれたっていうと、ちょっと、言い方が弱いんでね、ここでは日本人の命を救ってくれた人の御霊が祀られてるところですから、そこに行ってですね、静かにお礼のお祈りをしてくるべきだというふうに思っております。